エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、Kです。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
そろそろ今年の漢字が決まるんじゃないかな、昨今でございますけれども
。ああ、そうか。
最近いかがお過ごしですか？
全然浮かばないけど、今年は。
12日かな？
去年はちなみに何だと？
もうわかんないですね。
もう忘れてるよね。なんかあれかつてその、これはみたいの何だったっけね？コロナの時は何でしたっけ？マスクにはなる感じじゃないから。なんかあった よね。あ、病？あ、違うな。
密ですね。
そうか。
うん。
疫病の疫かと思ったけど、そうじゃなかったね。そうか。まあ今年はじゃああれかな。ちょっと2文字になっちゃうけど、万博ってことで。
まだやってないけどっていうね。
揉めてるって意味で今が一番揉めてるでしょって感じ。
まあね。
そんなさ、開催ができるかどうか分かんないから、今のうちに騒いでおかないとさ、結局しませんでしたって言ったら、じゃあいつの漢字にするんだってなるから、今のうちに、万っていう字で。
万ね。それだと本当に何でもありですからね。真羅万象何でも起こったんだなって感じがしますけど。まあ多分、無難に行くなら虎ですよね。
そこか。まあ、そうなるのか。
だって、今年の流行語も、阪神以外知らないじゃん、みたいな。そんな感じだったからね。
そうなんだね。虎か。まあまあ、まあいいか。それはしょうがない。まあいいことか。今回に関してあんまネガティブじゃないってことね。
そうです、
ね。それでいくとでもさ、こう、ドラゴンズだったら竜でいいけどさ、
はい、
そういうのない球団の場合は一体どうしたらいいんだろうと。ヤクルトは、ツバメか。
はい。ツバメですね。はい。下のカタカナの方の名前を訳した感じになるんじゃないですか？
動物だったらいいけど、動物じゃないとまずいよと。
うん、ああ、めんどくさいですよね。
ロッテとか。
まあ、ロッテだとファイターズですからね。
とか、戦士、まあ、いいのか、まあ、何かしらできるのね。うん、ありそうです。
そうね。
こじつけ。いや、昔のブルーウェーバーとか、青。
青、波。
よくわかんねえな、って、
うん。
まあそういうね、いくつ、あ、じゃあ、漢字ももう決まるでしょうし、普通の流行語もじゃ決まるってことね、そ
う
そ
う。流行語はもう決まりましたよ。
あれ？
あれですよ。
え、なんだっけ？
あれですよ。
全く記憶がないな。
だから、あれですって。
あ、あれですって言う
ね。はい。
何？流行、まあいいのか、流行してるか、みんなが使ってるかどうかではないってことね、流行。
まあまあまあ、盛り上がったは盛り上がったんでしょう。結局、みんなの好みがすごいクラスター化して、ものすごい数の人が一つのものに群がるっていう様相がなくなったために、流行語大賞は非常にばらけてるんですよね。
分散してしまっている。
そうそうそう。みんなの趣味、思考が本当に細かくなってしまったっていうか、だから、ほら、ベストセラーも生まれにくいじゃん？
そうか。
CD が何百万枚売れるとか、ドラマが視聴率何十パーセントみたいなのもないわけですよ。
なるほどね。
そうすると、必然的に、ファンの母数が多いところから、流行語とかが生まれてくる。
そうかな。流行語大賞もちょっと考えなきゃいけないね。
そうだね。まず、ヤクミツルを外すとこからね。
いや、これさ、今見たんですよ、そのトップ10を。
はい。
全くよくわからん。
あ、そうですか。一応私は全部わかるけど、特に使ってないなっていう感じです、ね。
いや、そう。いや、これは、でもさ、逆に言うとだよ。わからんものがあるぐらいだとするとさ、はい、流行ってるとは言い難いよね。
ああ、だから、例えば、これは20代とか30代の人が見たときには、まあまあわかると思うんですよ。あとはもうちょっと上かな？ 30 代、40代ぐらいの人が見れば、まあまあわかると思うんですよね。
そっか。
逆に10代の人が見たらなんだよ、これって話です。
とか、そういうことだよね、うん。全部の年代に合わせちゃうと、もう、ないってことだ。
そうだろうね。
流行はして、何も流行していないことになるね、多分。
そう。
全世代に流行るものって言ったら。そっか。いやー、ちょっと、これも、オワコンの一個に なりつつある気が。
ああ、そうですね。
しますけどと。
オワコン自体がって話ですけどね。
まあいいや。じゃあ、なんかあれですね、年末がもう近づいてる感がいろんなとこでまあ見えては来てますけども。
そうですね。天気予報では週末が大掃除日和だって言ってましたよ。
大掃除ね。大掃除ですか。なんか大掃除って、やるタイミングおかしいと思うんだよね。
う
ん、つまり、なぜ今ちょっとやることにさ、躊躇するかっていうとさ、
うん、
寒いからだよね。
ああ。
水仕事が。
なるほど、ね。
だから、大掃除は、10月までにやりましょう、みたいなさ。
ああ。
かといってね、暑いのはダメだけど、だからやっぱちょっと、違うよね。昔はそれでよかったのか分かんないですけど、
うん、
ちょっと今の気候を考えると、みんなでさ、10月に大掃除をするキャンペーンを した方がいいと思うんだよね。
まあ、12月、クソ忙しい中、隙を見て掃除するのも大変ですもんね。
そうそう、いや、だから結局そこなんだよね。なんか何でも12月に詰め込んだ結果、
はい、
まあ、忘年会にしろ何にしろ、すべてが忙しくなるわけですよ。
そうです
ね。で、その中で動かせるやつ結構あるじゃんって思うと、
はいはい、
お掃除動かせるじゃんと。
まあ今年は特別でね、10月でもクソ暑かったから。
ああ、そうか、そうか、
うん。
まあ、そんな昨今、冬本番ですけど、はい、結構、咳してる人とか、はい、多いと思うんですよ。喉が痛いとか。
ちょっと風邪が流行ってますよね、いろいろと。
そうそうそう。で、思ったんですが、思ったというか、前ここ1回ぐらいはこの番組でも言ってるんでしょうけど、まあ、言ったかどうか忘れてるぐらいだから、覚えてる、聞いてる人はいないだろうと思って言うんですけど、喉飴ってあるじゃないですか。
うん。
でも、なんかこう、喉飴って、舐めてると、例えば喋りづらかったりとかさ、
はい、
なんか、ちょっとこう、仕事中に舐めてたりすると、例えば、態度が悪いとかさ、あるかもしんないじゃないですか。学校とかでもそうかもしんないけど、
はい、
授業中になんか飴舐めるな、みたいな、ね、はい、あるかもしんないし、なんかずっと舐め続けるのもね、ちょっと面倒だなと思ったりするので、喉、はい、飴、ん?じゃないな。飴じゃない喉飴はないかなと思って、いるんですよ。で、一つは、もう絶対にこれがいいと思うのはドリンクですよね。だって濃度を通るじゃない、液体としてっていう。
そうですね。
だから、できないのかなと思って
る、ね。ああ、昔からあるやつだったらありますよね。
どんなやつ?
カリンのジュースとか。
あ、喉にいいとされ、まあそうか。
うん。生姜湯とかね。
ああ、いやでも、コンビニに売ってないもん。
ああ、そうですね。確かに。そんなにたくさん流通してるわけではないもんね、カリン自体も。
そう。カリンの時点でなんかもうさ、カリン、なんでしたっけ、悟空が、なんか、修行するところ。
それはカリン様ね。
カリン様。
うん。それはカリンから取ってるだけですから。
ああ、そうかそうかそう。いや、だけど、まあ、あれだって、正直今の、その、なんですか、科学的根拠があるかどうかもわかんないから、もう少しこう、現代風のね、喉にいいものをさ、ジュース化してもらって、
はい、
そうす、コンビニ並べてもらえれば、なんかこう、うん、今免疫とかの飲み物が増えてるじゃないですか、うん、乳酸菌飲料がいるんだから、
はいはい、
だからあれの並びで置けばさ、うん、結構自然じゃないかなと思うんですよ、
ね、ああそうね、オフィスで飲む飲み物として置いとけばいいですよね、
喉にいい飲み物、うん、そうそうそうそう、
伊藤園とかが生姜湯とか出してればいいと思うんですけどね、
そうだね、まあ、だからあれでしょ、うん、ポカポカ的な要はワッツは売ってる気がするな、なんか
そうだ、ポッカレモンとかの蜂蜜系、
ああ。
蜂蜜が多分いいから、それ系はあると思うよ。
なんか喉飴とはだいぶ味が違いますけど、いいのかな?
あ、でも喉飴も蜂蜜入ってますよね。
あ、あるね。蜂蜜金柑喉飴とかあるか。
そう。
じゃああれを全部入れてもらって、
はい、
なんか粘度を高くして、喉をぬるーっと通過するような。スライムのような。
ああ。そうね。
へばりついている。
あとは最近売ってる左右に龍角散を溶かして飲んでくれって感じですよね。
ああ、そうだね、うん。そうそうそう。液体の方が何かといいんじゃないかな。
で、液体以外には何かあるんですか?
あとはまあ、グミですよね。
ああ、グミは今こそありそうですよね。
そう、グミブームなのに、喉にいいグミはなんかあんまない、あんまってか今んとこ見てないなと。
そうだね。多分なくはないんだろうけど、コンビニにはないんだろうね。
ああ。
うん。だから多分道の駅とかで、そういう地方で売ってたりはすると思いますよ。
ああ、その怪しい特産的なね。
そうそうそうそう。
そうか。
あるとすれば、また蜂蜜でしょうね。マヌカハニーのグミとかはありますよ。
なんかな、結局さ、我々は蜂蜜に頼りすぎてる気がするんですよね。
だそんなにないんですよね。多分、血行を良くするくらいしかないんでしょ、きっと。
案外、正しい薬はないってことだ、うん、喉には。
まあ、西洋医学的になくはないんでしょうけど、それよりも体のバリア力を高めるみたいな方が、長続きするわけですよね。
なあ、まあ、じゃあ間接的な、ちょっと漢方的なアプローチですね。
そうそう。だから、いつまで経っても、龍角散がすごい人気なわけですよね。
そう。
まあ、実際効くしね、龍角散。
そうなの?
はい、すごい効きますよ。
ああ、じゃあ、龍角散ドリンクでいいのか。
そう。だからね、私は最初から黙ってましたけど、実は、
うん、
飴じゃなくって喉に効く、しかも邪魔にならないベストの商品を思いついてるんですけど、話が盛り上がらないから黙ってるんですよ。
あ、ね、それはもうすでにあるってことだ。
ありますよ。龍角散タブレットってのがあります。
ああ、タブレット。
はい。フリスクぐらいのやつで龍角散が詰まってるのがありますんで。
そうか、はい。そういうのあるんだね。でもちょっとほら、また 仕事中にフリスクなんてっていう。
ああ。
そんな職場あんまない。
そこまで厳しいのはないですよね。それはもう奴隷労働に近いですもんね。
そっか、うん。じゃあいいんですけど。じゃあいいんですけど。そ
う
そ
う、あと今ググったら、喉組ってのがありましたよ。
あ、おるんだ、やっぱ組。
これ藤井屋ですね。
そうか。
でもこれなんか、微妙にミントっぽいですよね。スッキリする系ですね。
ああ、怪しいね。聞くかどうかね。
そう。これどっちかっていうと花粉症の時期向けなんじゃないかな。
そうか。
あと台湾には琵琶組ってのがあります、
ね。まあじゃあそれでもいいけど。
はい。あれですよね。カリンとか金柑、琵琶、ああいう果物と蜂蜜、生姜。
聞きそうだ。
で、それをミックスして粘土をつけたドリンクを売ればいいわけですよね。
そうそうそうそう。
そういうミックスジュース的なあったかいやつを。
そう。
うん、
ビジネスチャンスですよ、これ。ヤクルトさん。ね、ヤクルトか、対象、なんでもいいんですけどね。
あ、はい、そうだ。ついで乳酸菌とか入れればいいですよね。
そうそうそうそう。
うん。
全部入れ。
全部入り。それをお昼の通販番組で売るっていう。
もう途端に怪しくなってきた、ね。コンビニで売ろうよ。
でも多分一番売れるのはあそこですよ、
きっと。ああ、そうか。
うん。
高くして売れるからね。
そうそうそう。
グルコサミンとかも入っちゃう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月28日、ABC テレビ。男性になりすまして SNS 投稿。
うん。
同棲中の中学校教師の男性になりすまして SNS に生徒の個人情報が載った画像などを投稿したとして、女27歳が偽計業務妨害と名誉毀損の疑いで逮捕されました。
お。
容疑者は9月に、交際相手で大阪府内の中学校の教師の20代の男性になりすまして SNS に生徒の個人情報が載った名簿や校門の会場番号が載った画像を投稿し、女子中学生の個人情報取り放題だから教師は辞められない。合法的に女漁って合法的に調べられるから教師は辞められないなどを複数回書き込んだ疑いです。
うん、
警察によると、教師の男性自身には覚えがないのに、男性の自宅から男性の携帯電話を使って投稿されていて、遠隔操作もされていないことから、男性と同棲中の容疑者が浮上したということです。
うん、
容疑者は警察の調べに対し、全く身に覚えがないと容疑を否認しているということです。
認めてないの？
認めてないですね。
ああ。
うん、
まあでも結局これは分からんってことでしょ。でも確かにその携帯からだけど、結局誰も認めてないだけって可能性もあるもんね。
ああ、そうだ。このまま男性が否定し続けて、女性も否定し続けると、もう警察の証拠を調べる能力に全てがかかってくるわけですよ。
あれだ。そうすると第三の女が登場みたいな。
ああ、そうですよ。この家は、道路側から Wi-Fi が通じるぞと。
例えばね。
そうそう。ただまあね、投稿してる端末が家の中にあるんですよね。
それはだから家に上がり込める人ですよね、と。
ってなっちゃいますよね。
まさかの実家の母親ってことはないんですかね。
ないと思いたいですけどね。
掃除に上がってみたいな。
なぜ母が息子をけなさなければいけないのかっていう。
わかんないけど。
うん。教師を辞めてほしいのかなっていう。
あ、そういうことね。ああ。でもこれ動機もちょっとよくわかんないし。
そう、これ同棲してて交際中なんですよね。
なんですかね、貶めたい。
まあ普通に考えたら喧嘩したとか、そういうことですかね。
陰湿な形でやり返してるね。
そうだね。多分これは職を失うことになるからね。
わあ、これは、で、ちょっとでも、しかも、なんか、個人情報とかも出しちゃったわけでしょ？
そう。
じゃあまずい。
そう、だからこれは、誰かに一応、罪を背負っていただかなければ困るわけですよ。
ああ、確かにね。
うん、実害が出ちゃうからね。
まさかの校長。なぜか登場。
校長が実は押し入れにいるっていうことですよ、ね。うん。
盗撮趣味のなんか校長が出てきてみたいなね。
そうですね。だからその自分がやってることの罪をこいつに被せようとしてる可能性はある。
あ、そうそうそうそう。
うん。11月28日、KRY 山口放送。書類の作成日を偽る巡査長を注意。
うん。
捜査書類の日付を偽って作成したとして山口県警は10月、警察署に勤務する30代の男性巡査長を本部長注意としたことが分かりました。 県警監査官室によると、男性巡査長は2022年に捜査書類に記入する作成日を実際に作成した日付よりも10日ほど前に偽って記載していたということです。
うん、
警察の調査に対し、男性巡査長は動機について、早期に捜査書類を作成したことにして、できる職員と思われたかった、などと話しているということです。
うん、
県警は10月31日付でこの男性巡査長を本部長注意としたということです。
でも、
うん。
書いたけど提出に時間がかかってるってことになるよね。
ああ、どうなんだろうね。提出するときに前の日付を書いたってことでしょ？
いや、10日も前に終わってたんですよってことでしょ？
そうですね。
でも、だったら早く出せよみたいになる、
ね。そうですね。忘れてましたってことだと結局できてないですよね。うん、
あれなのかな？その、社内を移動するのに時間がかかったと。
ああ。
紙が、書類が。
その警察署の中をたらい回しになっていたっていう。
そうそう。私は悪くないんですってアピールかもしれない、
ね。あ、まあまあ、そういう体質とかは、社内の整備の仕方はあるでしょう。うん、結局、いろんな書類が出てきても、それが見られるのが何週間後になったりするわけですよ。
そうだよ、ね。なんか結局、それだから、これが通るってことだよね。
そう、曲がり通っちゃうで
しょ、ね。10日ぐらいならば、まあ、誤算の範囲だと。
はい。
いうことだもんね。
そう。監査するところだか、その、捜査をまとめて記録するところとか、
うん、
そういうところに資料が渡って、それがチェックされて判子されるまでに結構時間かかると。
なるほど。それは悪用っちゃ悪用ってことですね、
今回、ね。まあ、その実態を知ってるってことですよね。
まあでもこれももうちょっとさ、やりすぎちゃって1ヶ月とかになっちゃうとね。
ああ、そうね。事件を未然に防いでるぞって話になるからね。うん。下手するとそうなっちゃうから。
これ、あれだよねと。映画にあったなんか、予知能力で止める舞台だよねって。タイムコップみたいな。
ああ。
うちの商品そんなのあったっけみたいな、
ね。そう、そういうスーパーパワーの持ち主ってことになりかねないですもんね。うん。うん、それはもう、民事不介入に反するしね。
確かに、
ね。
うん。
事前に対策されちゃ困りますよね。
いや、だから。ね、そういう意味では、まあ、10日ぐらいだったらってことで、ちょうどいいんでしょうけど、うんうね。
バタフライエフェクト部ですよね。
バタフライエフェクト部。
うん。まあ、せめて人に直接関与するんじゃなくって、ここの空き缶を一つ捨てておくだけでみたいな。
なるほど。
最終的にあなたが刺されなくなるんですよっていうような対策をしてほしいですね。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月28日、毎日新聞。虚偽の捜査書類を作成。交通違反を取り締まった際に虚偽の捜査書類を作成したとして虚偽誘引公文書作成同行使罪に問われた福岡県警柳川署地域課に所属していた元警部補の被告58歳の初公判が28日福岡地裁であり起訴内容を認めたということです。検察側は県警から表彰されると妻からもらえる1000円のお小遣いなどを得るのが目的で警察の信頼を失墜させる悪質な行為だと指摘し懲役1年6ヶ月を求刑しました。検察側は冒頭陳述で2015年に中央署から春日署に異動になって給料が減額したため妻からの小遣いも減ったと指摘。その際交通違反の取り締まりなどで県警から表彰されるたびに妻から小遣い1000円をもらえることになっていたことや期末手当の加算目的などで虚偽の書類の作成を繰り返すようになったとしています。作成方法は実際にはパトカー内にいたのに交差点近くに立って赤信号無視を現認したり実際にパトカーを止めた位置は違反車両の対面信号機が見えない位置にもかかわらず見える位置にいたりしたなど虚偽の内容を記載していたということです。被告は被告人質問で17年頃から虚偽の捜査書類計50から100件を作成したと述べました。理由は1日3件の取り締まりを目標にしていたがパトロールの成果で赤信号無視などの違反が減り目標達成が困難になったため信頼を損なうと考えて虚偽の書類の作成を繰り返したということです。個人としても組織としてもダメなんじゃないかな。
もうこれさザ本末転倒だろうって
ですよね。結局ノルマに追われてネズミ捕りをたくさんやる、それでもダメだから嘘を書くみたいな話でしょ。
そう、
何が一番悪いってノルマですよね。
だって実際には発生しなくなったのはいいことじゃないかってことだよね。
そうなんです。パトロールをしっかりやったら違反が減ったと、
うん、
じゃあそれでいいじゃんって話になんないのか。
だからノルマの設定がさ、あれすぎるよね。その短絡的すぎるよね。
そうそう。だ結局、その数字ぐらいでしか、警察の組織自体が、各署員がきちんと働いてることを可視化する方法がないってことでしょ？
いや、だからやっぱあれだよね。また、はい、ボディーカムだよね。
ああ、そう、だからボディーカムはやっぱり必須ですよね。
うん、いるよ、やっぱり。だってそうすればさ、いや、お前ここにいるじゃんっていうのがわかるしさ。そうそう。ねえ、あとは、なんていうの、その、例えばパトロールのさ、
はい、
距離だよ、距離。
あ、そうね。うん。
うん。
タクシーみたいに移動した距離が分かればいいもんね。
そうそうそうそうそう。GPS をもとにさ、一体この人は何キロパトロールしているのかと言えば、はい、それは一つのさ、ノルマになるじゃんね。
そうですよね。うん。
うん。
まあ多分 GPS はついてるんだろうと思うけど、多分リアルタイムで把握してないでしょうね。いつもいつもは。
ああ。距離とかまでは分かんないんだ。
どうだろう。だからその、なんかあった時に証拠としてそれを使うことはあるかもしれないけど、
うん、
成果の基準としては使ってないんじゃないかな。
だそこをもうちょっとなんかいろんな成果を、いろんな基準をね、あれだよね、評価にくっつければ、こういう偏ったことにならないかな。
はい。
ね、いいと思うんだよね。
そうですね。だ結局さ、街、うん、の平和を守るみたいなのはさ、すごい定常的な仕事なわけですよ。
そうだね。
うん。突出した何かを生みづらいですよね。
だからあれやっぱあれだよ、シムシティのさ、
はい。
なんか、市民の安全スコアみたいなやつ。
ああ。
治安度みたいなやつ。
そうだね。だからその全国で管轄の地域の生活が安定してるぞっていうところに優先的に交付金を出すみたいな。
あ、そうそうそう。
うん。そうすると、署員全員の給料がちょっとずつ上がったりとか。
そうそうそう。
うん。公務員だからあんま差をつけちゃいけないとは思うけどね。
いやでもやっぱりほら、ね、最終的にはその市民の安全とか安心につながっているかどうかを、アンケート取らないとね。
う
ん、
はい、そうだね。だからその、例えば消防だったら火事が少ないと、結果的には評価が高いみたいな話になりかねないですけど、
うん、
それもやっぱりその未然に防ぐ警察の出番になっちゃうからね。
確かに。
うん、こう職質し放題みたいな話になりかねないんですよね。
そうか、そうか。
そういう逆ゴッサムシティみたいになっても困るわけですよ。
怪しいやつは全部捕まえてる。
全部捕まえてくるっていうさ。そうすれば、その、うちの俺たちの評価が上がるんだってことになると、ノルマ以上にちょっと厄介なことになるよ。
確かにね。ね
え、うまいこといかないと、この人のお小遣いも増えないんですよ。
いやー、これは、中学生のテストの点数みたいな感じでしたよね。100点取ったら1000円的な。
そういう感じですよね。じゃあ、ここに丸をつけちゃえばいいじゃんっていう。うん、10点だけど100点に見えるっていうね。
いやー、また、ちょっと、ね、金額の規模もね。ねえ、
だからもう所長がよくやってるんで、お小遣い上げてくださいと。
そうだろうね。
奥さんに伝えてもらうしかないですかね。
まあ、これはね、やっぱちょっと安すぎるんじゃないのかって議論にももしかしたらなるかもね。知れない
そうですね。
知れないですよね。
だから、岸田さんが公務員の給料上げましたから。
うん。
こういうこともちょっと減ってくれるといいんですけどね。うん。奥さんも許してくれるといいですね。
ここまで染み渡るといいですよね、
そうだね。そうだね。
うん、政策の効果が。
そうそうそう。だからちゃんとキッシーは返すって言ってるから。その分は多分国庫から巡り巡ってこの人に入ってくるんじゃないかな。
であればいいんだけどね。
ビビたる額がね。タレコミいただきました。パーヘッドさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月28日、FBS 福岡放送。警察官が詐欺。
うん、
佐賀県警は28日、複数で共謀して SNS でカナダ人の医師や日本人のファッションモデルを名乗って合わせて90万円を騙し取ったとして大阪府警の警察官の女の容疑者25歳を詐欺の疑いで28日に逮捕しました。
うん、
容疑者は複数で共謀して今年7月から8月にかけてカナダ人の男性医師を語って50代の女性に SNS でイエメンの病院で患者の世話をしているが母が入院して注意が必要です。自分の銀行口座にアクセスしようとしたがうまくいきません。イエメンからカナダまでの航空券は日本円で20万円です。すぐ返しますなどと嘘のメッセージを送って20万円を振り込ませた疑いです。さらに8月から9月にかけて複数で共謀して日本人男性のファッションモデルを語って60代の女性に SNS でタイでコンテストに優勝して賞金5億円を手に入れたが事務所に見つからないように日本に送るためあなたの家に送りたい一時的に運送会社に配送料を払ってほしいなどと嘘のメッセージを送って70万円を振り込ませた疑いがあるということです。
これはね、もうまあ罪ではあるんだけれどもね、騙されてる方もだいぶと。
だいぶですよね。まあいい人が多いんでしょうね、日本人にはね、やっぱり。うん、困ってる人がいると。
困ってるっていうことなのかな。
まあなんか見返りがあるけどね。今困ってる人を助ければっていう。
そうだね。そういうのがどうもあるよね。
だってさ、一件目の方はさ、これやったからって何も儲かんない。だから完全にロマンス詐欺なんですよね。
あ、助けてくれってことだもんね。
そう。
これは何ですか、流暢な日本語でなのかな。
ああ、そうでしょうね。50代の女性に対してですから、 ちょっとカナダ人としてもフランス語で話しかけるわけにいかないですよね。
的確なあの漢字変換とかが入った SNS で。
はい、そうそう。まあ、なんて言ったってネイティブですから。
いや、これさ、まず、カナダの人に助けを求めるよね、普通っていうね。
ね。だって、自分自身はイエメンにいて、お母さんは多分カナダにいるんですよね。入院してるお母さんが。
うん、
だとしたら、まあ、カナダに直接助けを求める方が早いし、確実ですよね。
なぜそこに日本が関与するのかが全くわかりません。関わる
理由はないですよね。だからまあ多分、その前から、この被害者の方に接触をしていて、恋愛感情を抱かせるようなやり取りをしてるってことです。
なるほどね、
うん。で、いいとこまで来たなと思ったところで、これをこう、さっと出すんでしょうね。
なるほど。
うん。
いやー、でも、
まあ、どっちかというと、私は2件目の方が好みですよね。
2件目は、ちょっとこう、うん、
なんつったって、コンテストで優勝すると、賞金が5億円なんですよ。
それもう大騒ぎだよ、日本のメディアでね、基本的には。
ね、日本人男性がタイで優勝、なんと5億円ってことになったら、もうそれはニュースになりますよね。
それがニュースにならないわけがないよね。
ない。まあ、最新情報だから、やっぱタイからそれが伝えられるまでちょっとタイムラグがあるっていうことです
ね。あるとすると地下アイドルだよね。
ああ、そうね。闇金が動いてるねっていうことですね。うん。地下でそんだけ大金が動くってことは何かあるなっていう。
いや、これはすごいな
ぁ。すごいよね。事務所に見つからないように送る。つまり、脱税をしようとしてるわけですよね、この人はね。うん、
現金を送んだっていう、ね。
現金を送りたい。運送会社を経由して送るから、まあ、その配送料だけ払ってほしいと、
うん。なるほどね。
ダンボール開けたら5億円入ってるからってことですよね。
確かに。これは見返りあるね。
これは見返りがある。
まあでも、どっちみち、これね、警察官が関与しているっていうところがね。
そうなんですよ。3件連続で警察官ですからね。
ひどいな。
うん。だよっぽどやっぱ給料足りてないんでしょうね。
いや、そうね。もう背に腹は変えられないってことなのかなと思うよね。そう
です
ね。
だってこの人25歳ですよ。かなり若いのに、こんなことやらざるを得ない。まあ当然末端の方が給料は安いでしょうからね。
まあ、それにしてもどういうね、やっぱりこう、最初は、なんかね、思うところあって警官になったんでしょうけどもと。
ああ、そうね。
それがこうなっちゃうっていう。ね、悲しいよね。
そう、だから、まあ、最低でも、給料安くても、すごいやりがいがあるとか、やる気があるだったら、こういうことにならない可能性はまだあったわけだけども、うん、それも薄くなってるわけですよね。
確かにね、そこの、いや、だから本当そうだよね。なんかやっぱり特殊なっていうか重要な任務だったら我慢できるけれどもと、はい、毎日やってるのがなんだと。
そうですね。ノルマのためのパトロールばっかりじゃないかと。
そうそう。書類を偽造したりとかね。
そうそうそう。
そういうのばっかですと。まあね、もう、なんだろうね。これってでもさ、
はい、
こう、犯罪者の仲間でもさ、うん、警官がいるから安心みたいな感じもちょっとあるよね。
ああ、こいつがいるってことはまだ感づかれてないなっていう。
とか。
まあ多分ね、SNS でやり取りしてるから、相手の素性はわかんないんですよ。
わかんないのか。
複数で共謀してって言ってるけど。
ニックネームポリスマンみたいなね。
ああ、そうね。うん。多分ルパンとかいたと思いますよ、きっと。うん。藤子ちゃんとか。
まあ、ちょっと、まあ、こういうの、氷山の一角でしょうからね、正直、ね。
そうだ、取り上げないですけど、陰行で捕まった警視正みたいなのが最近いたんですよね。
ああ、いましたね。
ああいうのが、いっぱいいると、下まで腐りますよね、そりゃ。
だって、警視正ですからね。
正ですから、ね。うん。一番上から数えて4番目ぐらいですよ、確か。
警視の正しいって書く方だからね。
そうです。正しくないのは困りますよね。
いやー、すごいね。
お前には警視の方がお似合いだってことですよね。うん。高見さんですけど。
いや、ちょっとこれもう組織として大丈夫かっていうのが日々なんか伝わってきますけどね。
11月28日、日経新聞。ベトナム民営銀行で横領。
うん。
ベトナムの民営のサイゴン商業銀行 SCB で2兆円規模の横領事件が発覚し、実質的な経営者のほか、監督責任を負う中央銀行の捜査チームの担当者らも贈収賄の容疑で逮捕されました。公安省の汚職経済密輸犯罪捜査警察、通称 CO3 は、このほど不動産会社のチュオン・ミーラン会長をめぐる捜査結論書を作成し、ラン氏を含む86人を起訴するように検察院に提案しました。
うん。
贈賄や資産横領などの罪を犯したということです。ラン氏は SCB の幹部と共謀して虚偽の融資計画や資産の評価を作成。SCB からラン氏の関連会社に計304兆ドン、約1兆8600億円を不正に貸し付けました。 金利分も含めれば横領額は415兆ドンとの報道もあり、ベトナムの国内総生産 GDP の約 7% に匹敵するということです。
すごいね、それ。
すごいね。1割近く動かしたよ、この女。
国の 7% を一人に貸し付けるってすごい
よね。そうです。まあ一人というか、まあ関連会社含めて分散はしてるんだろうけどね。
まあ一件にとかね、うん、この案件にってことね。
そうです。この案件一つで、まあ多分100人規模で逮捕されたりはするんだけども、まあ、合計で2兆円ぐらいは動いてると。
でかすぎるでしょ、規模。
でかすぎる。うん、
ていうか、そんなにいらないでしょって気もするよね。
ああ、そんだけあっても？
そんだけあっても、うん、多分この国の中では使い切れないよね。だって国家の経済規模の 7% だから
ね。そうですね。うん。しかも確かベトナムはまあ、市場は開放してるものの社会主義だからね。
そうだよね。うん、まあ、他の国に持っていくとしても、この金額だとちょっと大変ですからね。
大変です。まあ、お金の単位見ればわかるけど、相当貨幣価値が低いわけですよ。
まあ、そうだよね。
昔から何万ドンみたいな払って500円みたいなさ。
うん。そうだね。
いう国だから、まあ、桁が大きくなっていくと、だんだん麻痺してくるんだろうね。
多分一桁二桁間違ったと思うんだよね、これ。書くときに。
そうだね。だって304兆トンだからね。
多分わかんない。もうそうなったらもう感覚ずれてるからね。
ずれますよね、うん、ここまで来るとね。うん。これで何が買えるんだっけって話ですよ。
そう。架空になってきたなっていう感じだよね。金額としてね。
そうだね。そうすると治安も悪くなるだろうしね。
いや。
うん。ジンバブエみたいになるんだろうね、きっと。
いやでもこの、なんていうんですか、逮捕者が100人近いっていうのがやっぱすごくて、
はい。
普通ここまで巻き込むとさ、絶対にバレるからもうちょっと少人数になるじゃないですか。
ああ、そうですよね。手広くやるとバレるところが増えますもんね。
この人数を口説けると思ってるし、口説けたってのはすごいよね。
そう。しかもね、まあ、口説けたのもあるけど、結局ね、その捜査を担当してた人にも賄賂が言ってるんですよ。うん、この捜査チームの、なんか、監査局の元局長とかにも賄賂が言ってるんですよ。しかも何億円も。
もうさ、無理だよね、これ。
やっぱね、その社会主義の国でなぜか、まあこういう腐敗は起きますよね。
特有ですよね、これ、ね。
よくあるやつですよ。
まあでも日本の不祥事もいっぱい続いてるから、警察の不祥事も。はい。人事ではないかもしれないよね。
人事ではないけども、まあ2兆円にはなってないなっていうね。
ない。
お小遣い1000円のレベルだなっていう。
そうだね、うん。いや、むしろこっちの方が厳しい気がしてた。
景気がいいのはどっちかっていうとね。
そうなんですよ。危ない気がしてきたよ、逆に。
11月28日、静岡放送。勝手に夏期講習、男を逮捕。静岡県浜松市の学習塾で、勝手に夏期講習を実施し、生徒の保護者から授業料を騙し取った疑いで、元教室長の男50歳が逮捕されました。男は、学習塾の教室で教室長を務めていた2023年の8月に、現金を回収する立場ではないにもかかわらず、勝手に夏期講習を開き、授業料約20万円を生徒の保護者から騙し取った疑いが持たれています。警察によると、男は取り調べに対し容疑を認めていて、騙し取った金については、有効費に使ったと話しているということです。この夏期講習には10人ほどの生徒が参加していたということで、警察は余罪についても捜査を進めているということです。
つまり、塾は知らないのにやってたと。
そうだ、つまり、教室長だけど勝手にっていうことは、なんかチェーンとか、そういうグループの塾で、全体として授業の計画があるにもかかわらず、それに従わず勝手に独自の夏期講習を開いてお金を取っていたってことでしょうね。うん。
まあ、いいんじゃないの、でも。
お。
だって、必要だと思ったんだから、教室長。
だからまあ、初めの目的は自分の金欲しさですけど、ちゃんと授業はしてたんですよね。
いや、これが5分とかで終わってたらまずいけど。
はい、今年の夏はこれ一本で OK です、みたいなね。はい、20万円っていう話だとちょっと困りますよね。うん。
だから、ちゃんとやってんならね、いいですけどね。
ちゃんとね、その、毎日か毎週か知りませんけども、授業の計画を立てて、夏休み明けにだれないようにと。
うん。
うん、しっかり授業をしていたっていうことだったらば、まあ、無駄金にはなってないでしょうね。ただまあ、その経営者側からしてみると、それはダメなわけですよ。
そうだよね。勝手にやってるし。
そう。本来はそれは全部本部に徴収されて、自分には給料が入ってくるわけですけど、この20万円かける10人ぐらいの分、生徒の数か10人か。それは全部丸ごと懐に入れちゃってるわけですよね。
だから、家庭教師と言い切るっていうのはどうですか？
ああ、そうね。生徒さんたちに、実は、個人的に家庭教師やってますと。
そうそうそう。部屋はちょっと借りてるんです。
そう、ね。
あとが、超秘密特訓ですと。
あ。
絶対に出るやつと。そうですね。いうことで、まず、SNS とか投稿しちゃダメですよと。携帯募集みたいな。
ああ。
そういうスタイルでやると。
そうだね。うん。サフィックスで教えてくれないやつをやりますっていう。そう。
本部にも内緒ですよ、これは。
独自のノウハウがあるんで。
他の教室の人も、まあ、ライバルっちゃライバルですからと。
ああ、そうですよね。
ね、同じ。系列でもさ、
う
ん。
そうですよ。
だから。う
ん、同じ教室に通っているあの子には教えてないんですけど。
お金は払えば。ね、お金振り込んでいただくと、この後、リンクを入れたメールを送りますからっていう、ね。あ、
そうね。そこから、ズームでミーティングがやりますっていうね。
そうそうそうそう、そ
う。うん。まあ、この男は、過去に勝手に学校を作ってたところに行けばいいですよね。
確かに。
うん。学校から机だろなんだろう盗んできて、アニメを再現した塾みたいなものを作っていた男がいたんで、そこに入っていただくっていう形で。
勝手に夏期講習先生来たぞ。居残り補修、夏休み短期決戦だっつってやるのはいいよね。
ああ。やっと本当の授業をしてくれる人が現れたっていう感じでね。
そう、ある意味本物。
11月28日、読売新聞。大麻栽培男を逮捕。福岡県警大牟田署は27日、男48歳を大麻取締法違反、営利目的栽培の疑いで再逮捕しました。
うん、
発表によると、男は6月27日の午後2時半頃に、約70平方メートルの空き地で大麻草88株を栽培した疑いです。自分で使うためで営利目的ではないと容疑を否認しているということです。
うん、
空き地は西鉄天神大牟田線の線路沿いにあり、西日本鉄道が所有しています。6月27日、線路の電気設備の点検をしていた作業員から、線路の脇に大麻草のような植物が植えられていると署に通報がありました。付近にはポリタンクや肥料が入った袋などが残されていて、購入したホームセンターから男を割り出したということです。男は10月31日、自宅で乾燥大麻 16.55g を所持していたとして、同法違反の疑いで現行犯逮捕されていたということです。
いや、作業員もちょっと一緒に事情聴取した方がいいと思います。
よくわかったなってことでね。
詳しすぎる。
ああ。まあまあまあまあ。教育としては知っておいた方がいい種類の知識ではあるよね。関わっちゃいけない植物っていうことで。
そんなにはわかんないでしょ、パッと見。ね。
どうなんだろうね。でも T シャツにプリントとかされてるじゃん。
あ、ああいうのがあるからわかりやすいのか。
そうそうそう。
なるほどね。
ちなみになんでこれ取り上げてるかっていうと、別のテレビ西日本の報道ですけど、警察によると男は肥料の販売会社に勤務していると。いうことで、植物の栽培に詳しいんですよね。
いい肥料があるんだよと。
そういうことですよね。
これでやると上物ができるんですよね、と。
ああ、しかもね、それをね、車販で買ってないんですよね。ちゃんとホームセンターで買っている。
あ、その辺はちょっと考えてんだ。
そう、足がつきにくい。
でも今回見つかっちゃったもんね。
そう。だ結局、その現場に放置していたんで、これを販売した経路はどこだってことで、タグられて男が分かってしまった。
そうか。まあ、そうね。やっぱちょっと、そこいう意味では、ね、証拠品を残してたわけだもんね。
そうなんですよ。まあ、実際、これ再逮捕だしね。持ってたのが先にバレて捕まってますから。
あ、そういうことか。
うん。しかし、まあ、あれですよね。その、鉄道の空き地ですから、相当大胆ですよ。
まあ、でも空き地なら、まあ、バレないだろうと思ってしまったんだろうね。
そうなのかね。だって、うん、鉄道会社が所有している土地ってことはさ、まあ、鉄道に関連する設備があったりするわけで、今回は、電気点検の人が定期点検かなんかで来ちゃってバレたわけでしょ？
うん。
もっと山の中とかですよね、普通。
いや、でも、雑草感を出せると思ったんじゃない？
ああ、バレないと思った。
ああいう線路脇の空き地といえば雑草じゃないですかと。
ああ、そうですよね。セイタカワダシソウみたいなのがいっぱい生えてるもんね。
そう。だから、雑草とマギ、なんだろうね、こう、ミックスさせればよかったのに、もしかしたら綺麗にやっちゃったの。
そうか、だからそこだけ同じ種類の植物がいっぱい生えてると余計怪しいもんね。
それはさすがにってなっちゃうからさ。
そうですよ。昔のさ、放置農業みたいにさ、雑草だらけのとこで野菜作るやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうやつと同じで雑草だらけのとこにポツポツあればバレにくかったね。
多分。ねえ。そしたら、ちょっとこう、詳しい人、まあ自然にできたのかなと思っちゃう。
ああ、まあそうですよね。もともとは自生してるわけですから、どっかから入ってきたんだろうなっていう具合にはなるよね。
そう。
うん。
そう。でもなんか、これでなんかこうね、電力会社が我が社の空き地を活用しようとかなっちゃうと嫌だよね。
ああ、そうね。まあその場合はバナナを植えたりね。
ああ、そうか。
誰かいただきました。ペニーさん、小太郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月28日、神奈川新聞。駅精算機に放尿、男逮捕。 神奈川県警大船署は28日、器物損壊の疑いで男27歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は同日午前1時5分頃に JR 東海道線大船駅の精算機1台に放尿して壊したとしています。調べに対し、酒を飲んで酔っ払っていて覚えていないなどと供述しているということです。署によると、男は横浜駅かと思っていたなどと話しているということです。精算機は改札内に2台設置されているもののうちの1台で、入れ替えたばかりの新しい機械だということです。乗り越した際に利用者が精算するために使うもので、紙幣や硬貨、切符を入れる挿入口に対して放尿されていて、使用できない状態になっているということです。駅がどこかは関係がないよね。
まあ、乗り過ごしたことは間違いなさそう。
間違いないですよね。横浜かと思ったら大船だったってことですからね。
うん、そして精算ということでカチンと来てるよね。
あ、そうですね。出れねえじゃねえかって思ったら精算しろっていう話になって、なんだこの野郎っていうことで放尿。
なってるよ、これね。
その記憶がないんですよね。身に覚えはない。
まあ、でも、まあ、いろいろ穴開いてるから、入れようはあるもんね、確かに、ね。
ああ、まあまあ、突っ込みたくなる場所はあるかもしれない。
入れ込むとこはあるけど。
でも、精算機ってさ、腰よりも高くない？
そう、そうか。そうだよね。だって手でやるんだもん。
どうやって入れたのかね。
乗っかってじゃ
ん。ああ、そうか。手前の台に。
それはお前覚えてるだろう。
そうすると、しゃがまないと無理だね。
そうだよね。
うん。
まあ、もしくは勢いよく、エイムを決めて。
放物線を描いて。
うん。
そうね。大砲の角度みたいな感じでね。
まあでも、壊れるんだね、やっぱね。
まあ壊れますよね。まあ機械的なところ、例えばその、効果を受け取るところとかはそんなにでもないかもしれないけど、多分すぐ近くにいろんな回路があるからね。
そうか、うん。ねえ。まあでも今回は、意図的にというか、だけど、まあ意図的じゃなくてもなんだけど、結構さ、
はい、
脆弱ではあるかもね。例えばさ、
ああ
普通にね、そんな、ペットボトルの水とか入れられても、まあすぐ壊れちゃうわけだし。
ああ、まあもちろんそれは何でもそうですよね。
なんかいたずらとしてできちゃったりすると、結構ね、そういうのに脆弱かもしんないね。
そうだから自動的な機械、自動販売機とかもそうですけど、そういうのは治安が良くないと設置できないわけですよね。
ってことだよね。だから、うん、それがこう崩れ始めてるんじゃないかっていう。
ああ、まあ酔っ払いはそれを証明するとは言い難いけどもね。
そうなると、やっぱ窓口ですよ、やっぱり。
そうなりますよね。そうすると今度は駅員さんの手におしっこってことになるよね。
だからもうそうなるとあれですよ。あの、
はい。
なんか防弾ガラスみたいになってて、
ああ。
下の窓口でやり取りするみたいな、もうおしっこもかけられないみたいな。
あれ、ここ景品交換所だっけっていうね。11月29日、共同通信。収支報告には秘書が横領。
うん。
自民党の堀井学衆院議員が代表を務める同党の支部などの政治資金収支報告書に元秘書が約2364万円を横領したとの記載があったことが29日分かりました。元秘書はそんなに横領していない。報告書は虚偽であり速やかに訂正してもらわないと困るなどと話しているということです。元秘書は支援者からの寄付金120万円を横領するなどしたとして業務上横領などの罪で起訴されて札幌地裁が5月懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡していました。北海道選挙管理委員会が公表した2022年度分の政治資金収支報告書によると、元秘書が同党の支部から約1494万円を、堀井氏の資金管理団体から約870万円を横領していたと記載されていたということです。まあ、横領はしたんだけどもね。そんなやってねえよってことですね。ってことはなんかどっかにないないしてる奴がいるなってことです。
だからこの人&その他ってことだね。
本当はね。
まあ、言ってやろこの人のせいでっていう。
わかんないけどね。本当は嘘ついててこんだけ全部やってたっていう可能性もなくはないですから。
で、どっちが嘘かの話だもんね、これね。
そういうこと、そういうこと。だからこれは検察側の仕事ですよ。
ねえ、それこそ裏金を作っていたので、なくなっちゃった分はこの人のせいにしちゃえっていうね。
そういうことです。
うん。
だから実際、起訴された罪状としては120万円分なわけですよね。
まあ、そっか、それが一部ってことも当然ね、あるもん。
あります。それが2364万円になると、そんなにやってねえよと。
じゃあ、いくらなんですか？まあ、半分ぐらいですかってな。まあ、間ぐらいかなみたいな。
ああ。そうね。まあ、額が大きければ罪がでかいのかと言われれば困りますけど。
まあ、そう考えるよね、普通はね。
普通はそう考えるからね。まあ、小さく申告して、それだけは認めたって可能性もあるし、こいつに罪を追っかぶせて黙ってる奴がいるなっていうこともある。
あり得るよね。
あり得る。
うん、 うん、今のこのご時世特にっていうね。
そうなんですよ。キックバックだノルマだなんだって話が出てる昨今、うん、自民党の衆院議員がって話になるとちょっと疑いますよね。
あ、もう何を言っても信じられないからね。
そうですよね。でそのしわ寄せが全部岸田さんにっていう、うん、まあなんかこう堂々とした態度取らないのが良くないですけどね。
そうだね。もうなんかここまで来ると本当にね、自利品感が出てきますから。
そうですね。
やっぱりもうなんかこれを変えるにはこの、はい、雰囲気というか空気感を変えるには、はい、もうあれだね、コンタクトにするしかないよね。なんとかメガネとかもう言うんじゃねえと。
ああ、これでいいんだろうっていうね。
メガネやめるよっつって。
マスコミからイメジェントの噂がありますがみたいなことで突っ込まれるよね、きっとね。根に持っているのではないですかみたいなさ。11月30日、CNN。クロスカントリーの選手、金玉凍る。身を切るような寒さに包まれたフィンランドで行われたクロスカントリースキー競技に出場したスウェーデンの選手が力走している最中に男性器が凍る悲劇に見舞われたということです。カレ・ハルフパション選手、34歳は、スウェーデンの新聞の取材に対し、本当に凍ったと明かし、乾燥後に選手用のテントの中で10分間横たわって温めた、ものすごく痛かったと悶絶の体験を振り返りました。競技は距離20キロのワールドカップ大会で、ロイター通信によると競技開始前の気温はマイナス15度まで下がっていたということです、
うん、
エルフパション選手は以前にも同様の被害を受けたことがあります。今回は2人目の子供がもうすぐ生まれる前で幸運だった、こんなことを続けていたら将来的に望めるようなことではないとの心境を吐露したということです。同選手は競技では18位になったということです。
うん、
2022年の北京冬季五輪の同競技に出場したフィンランドの別のレミ・リンドホルム選手も男性器が凍結し、レース終了後に回路を当てる応急措置を迫られた苦い思い出を持ちます、
うん、
同選手は五輪の前に参加したことがあるフィンランドでの競技でも同様の苦難に見舞われていたということです。イギリスのハリー王子も自伝の中で2011年に実施した北極への探検旅行で局部に凍傷を負ったことを打ち明けているということです。まあ、クロスカントリーは、ぴったりしたスーツなんで、ちょっと寒さが伝わりやすいですよね。
そんにさ、はい、いや、空気抵抗とか言ってるんでしょうけど、
そういうことですね。
あの、股間のところをさ、もう少しこう、はい、厚くしても大丈夫じゃないの。誤差レベルではないか。
まあ、その、水泳とか、短距離走とかの 0.01 秒を競うような競技ではないからね。
長距離だよねっていう。
長距離ですよ。20キロですから。ちょっとぐらいその辺は考慮してもいいんじゃないかと思うよね。
そこは、ねえ、パンツ、あの上から毛糸のパンツを履くっていう。おばあちゃんのみたいな。
ああ。
ここを冷ましちゃダメだよっていう。
そうだね。腹巻きと毛糸のパンツぐらい許されるべきだと思いますよね、やっぱね。別にダッフルコート着るとかダウンジャケット着るわけじゃないんだからさ。
いや、そんなにあそこ、まあ、風が当たるからか。
そうだ。前に進むから余計風も受けるわけでしょ？
まあ、これはでもある意味では、その、構造上、ね、放熱性を高める設計だから。
はい。
だから、大きいんでしょうね。
ああ、そうですね。表面積も大きい。
大きい人がこの被害を受けていると。
もともと生殖能力が高い人ほど凍りやすいってことですかね。
そうかもしれないね。
うん。そう、タヌキ的なやつが一番ダメってことですね。うん、だからほら、ウクライナに回路を送って感謝されたりしてましたけど、
うん、
まあ、クロスカントリーを冬にやるときに限っては、回路入れるのは OK ぐらいにした方がいいよね。
てかよ、危ないもんね。
ねえ、だって、生殖能力が断たれるってのは人権問題ですから、それは競技会自体が回路配るぐらいのことをした方がいいよ。
まあ、そこはね、変な話も、まあ、温めるグローブみたいなところで、やっぱりパンツじゃないですか。まあ、回路の入ったパンツみたいな、
ね。そうだね。
まあ、でも、何、うん、ですかね、その、まあ、こう、ハリー王子のくだりはよくわからないけれども。
ああ、ハリー王子は自伝で自慢したかったかどうか知りませんけども。
いや、うん、それはなんだろう。別に、レギュレーションとかないんだから何でも切ろうよって感じがしますけど、
ね、そうですね、うん。探検旅行ですから、それは単純に準備不足だなっていう感じがしますけどね。うん。
まあでも、凍るんだってこととか。
そういうことですよ。うん。結局、中は液体に近いでしょうから、凍りやすいんでしょうね。
熱に弱いとは聞きますからね。
そうです。
だから、放熱しろって言ってるけど。
そう。逆に、外気の影響も受けやすいわけですよ。
そうだよね。
うん。そうすると寒いところでは適面に凍る。
まあ、だから今後は、なんですか、 タマサポーターみたいなものが流行るかもしれないね。
ああ、そうだね。だからその、クロスカントリー専用のユニフォームを開発してるところに革新が求められるってことですね。
なんか多分さ、エスキモーとかに伝わるんじゃないですか。道具があると思うよ。弾を入れる袋みたいな。
ああ、そうだね。毛皮でなんか作ってたりするだろうね、きっとね。
巾着袋を改造したようなやつがある。うん、絶対。
アザラシかなんかで作ったやつがね。
うん、あると思う。それを現代風アレンジしてもらって、
ああ、そうですよ。トナカイの金玉袋とかで多分作ってるよ。うん。
いや、ぶっちゃけだとするとですよ、フィンランドの人たちがそんなんなってるってことはさ、
はい、
サンタクロースも凍ってるよね、多分ね。あんなそこにソリ乗ってんだから、あんなとこで。
ああ。そうですよね。上空ですから、よっぽど地上よりも寒いしね。
あれは結構過酷な、あれですね。配達作業なんだなと思いました、
ね。辛いですよね。だから、うん、サンタにはレギュレーションないから、カイロも入れ放題ですよね。
温めてんだ。
温め放題ですよ。うん、
湯たんぽとかを
湯たんぽかもしれないしね。うん。厚着もしてるだろうし。うん。しかも前にトナカイがいるからちょっと風も遮るっていうね。
ああ、そうか、うん。
自分でスキー漕いでないからね。
そういう違いがあるのね。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月30日、愛知県、午後4時20分頃。男性が下校途中の生徒らに声をかけて、絵を見せてきて、そこに描かれていた人物について語ったということです。何かな？
これは私のお父さんなんだかね？そういう系？
うん、そういう話になるとどうもちょっと立派な肖像画っていう気がしてくるよね。
まあ、これちょっと絵の情報が欲しかったな。漫画チックなのかとかさ、ね。
そうそうそう。
劇画タッチとかさ。
そう。だからその、小学生がちょっとそれを区別できなかった可能性はあるけども。せめて、あの鉛筆で描いたのか油絵なのかぐらいは欲しかった。
ああ。うん、油絵となるとちょっとね。
ねえ、それでちょっと、なんか人探しとかになってくる可能性があるもんね。うん。
まあ、ちょっと気になるな、その内容がね。
11月30日、愛知県、午前7時50分頃、全身黒タイツの男が登校中の児童らに対し iPad を向けてきたということです。男は顔までの全身黒いタイツ姿で黒い iPad を持っていたということです。
iPad も黒いの。
iPad も黒かったね。
向けてくるっていうのもなんだろうね。撮ってるのか画面を見せてるのかによるけどね。
まあそうですね。どっちかはちょっとわかんないね。
まあ、でも気持ち悪いことは確かですけど。
間違いないよ。iPad の有無に関わらずね。うん、顔までの全身タイツですから、ほぼ目出し帽ぐらいのエリアしか見えてないわけでしょ？
それは危ないよね。
下手すると、全身タイツのフェチの中には、もう本当に穴開いてないやつありますから。
ああ。
うん。
そうだよね。で、黒はまたちょっとね。
はい。
うん。
だからこれあれですよね。舞台袖でセリフを忘れた時に見せてくれる黒子みたいな感じですよね。
うん。メインキャラいないけど黒子だけいるっていう。
いるっていう感じかな。
うん、まあ、だから目立っちゃいけない人たちだからね。
そうですね。それは午前7時50分に徘徊するべきではないですね。
リアルな現場では黒は目立つってことだよね。
あ、そうですね。うん。あの、コナンでは目立たないことになってるけどっていう。
そうそう。表現ですから、あれはっていうね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月21日、愛媛県、午前11時10分頃。高校生二人が自転車で移動しているときに、自転車に乗った男に、月曜日覚えとけよなどと声をかけられたものです。数分後、再び別の場所で男と出会ったときにも、再び同じ言葉で声をかけられたということです。男は60代ぐらいで緑色のマジックペンを持っていたということです。11月21日は火曜日ですね。
一週間もある。
ちょっと遅れましたね。うん、来週だとするとちょっと告知が早いな。
なんかあるのかな月曜日に。
なんですかね。なんかイベントでもやるんですかね。
大きな大会があって、はい、負けないぞってことなのか。
ああ、応援に来てくれよと。
まあこれあれだな。日曜日が大会なんですよ。
あ。
で、めちゃくちゃにやっつけてやって、月曜日が楽しみだぜってこと
なんだ。ああ、俺を称えるんだぞっていう。うん、
いやー、ちょっとなんか気になるな。この地域で日曜日に何か大きなイベントがあるか調べたくなるぐらいだ、
ね。そうね。町内会の運動会とかかな。
ああ、ありがちな。
ありがちなやつかもしんないね。最近参加者が少ないんで、この緑色のマジックペンで告知をして回っているみたいなね。
緑色のマジックペンね。うん、
張り込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月4日、大阪、午後1時40分頃。帰宅中の小学生らが見知らぬ男から、お腹痛くなるよ、イングリッシュプリーズ、などと声をかけられるという事件がありました。懐かしい匂いがしますね。ファニエストイングリッシュですよね。
あったよね。
セインカミューですよ。
ああ、そうか。
はい。
やってんのかな、まだこれで。
まあ、一人でやってるんでしょうね。うん。年齢50代から60代ぐらいの男性だったということで、まあ、まだ知ってる世代ですよね。
いやー、まさかの懐かしんでるファンがいるとは思わなかったな。
まあまあ、もうやってないんで、じゃあ俺がやるかってことで。インタビューして、日本語で答えられては、じゃあそれを英語でお願いします。
そうだね。でも、セインカミューかもしれないよね、これね。
ああ、まあ、わかんないだけで、あの人はもう50言っててもおかしくないですもんね。
おかしくない
ね。ただまあ、外国人風とは書いてないし。
ああ、そうか。じゃあ、真似してるってことだとすると、まあ、悪いことではないんだけどね。
そうね。その後ちゃんと添削とかしてくれるんならね。
そこが心配だよね。
そうそうそう。You will get a stomach ache だっていうふうに正しく教えてくれるんだったらば、まあまあ役に立たないこともないかなっていう。
もしかすると、ちょっと職を失った英語教師かもしれないよね。
ああ、そうね。うん、同棲中の女に悪口を書かれたせいでっていう。
お前だったのかって。
ああ。11月29日、愛媛県、午後4時10分頃、路上で男性による公然わいせつ類似行為が発生しました。13歳から18歳ぐらいの黒い学生服を着た男が、学生服上着を脱ぎ、ズボンを下げ、下着姿になっているのが目撃されたということです。将来がちょっと不安ですよね。
ちょっと早いね。
ちょっと早いですよね。13から18ぐらいって、まあ中学生か高校生かっていうあたりですよね。
まあちょっとそれにしてもちょっとね。
ねえ。
それはいろいろ通った後にやるものだからね。
ああ、そうだね。我慢できなくなってやるもんだからっていうのはちょっと通じないですよね。やっぱ思春期の衝動ですよね。うん。抗いがたかったんでしょう。
まあ、ちょっと普通の方に戻るように祈ってますけどね。
そうですね。だからまあ、学生時代にやっていいもので解消した方がいいので、まあ、例えば水泳選手になるとか。
いや、脱いじゃう系はまずいから、もっと厚着するスポーツの方がいいんじゃないか。
ああ、クロスカントリーに。
凍傷になりそうだったから出しました。
ああ、すぐ手で揉まなきゃいけなかったので。
そうですね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
講習はいかがでしたか？
勝手に書き講習してた先生がいました
ね。ああ、いましたね。全部懐に入れてた
もん。まあでもこれってね、もう、まあ教室があったからちょっとあれですけど、もしかしたらこう、冬休みに入った瞬間、こう、街中でね、声かけてくる奴らもいるかもしれない。
有名塾講師が教えるっていうね。
そう。今からやるからっつって、あっちに来いみたいな。
ああ。そうね。その昔の紙芝居みたいにそこで水飴を売りつけるみたいな。うん。みんなから100円ずつ取って冬季講習を勝手にやるっていうのはね、ちょっと困りますよね。うん。
先生はね、元学校の先生だから何が出るかわかるんだ。いや、お前問題起こしたやつだろっていう、ね。
ああ。なぜか、その塾講師に身をやつしているだろうっていう。
いやでもちょっとこう塾とかね、学校の先生とかのなんかこういうのも多いからね、不祥事が ね。
今回は10件中過半数が警察講師そして政治家ですよね。
いや問題あるだろこの国はと。
ありますよね。確実に何か変化が起きているぞっていう。
本当にまずいんじゃないかっていうね。
まずいですよね。だからこの勝手に書き講習を受けた生徒が正しい政治家になってほしいですよね。
なんかあれだよね。偉くなってからこの先生になんか、感謝の意を述べてもらいたいよね。
ああ、そうですよね。あの時、夏期講習受けたおかげで、ちゃんと受験に成功しましたと。そこから先はトントン拍子でしたっていう。
人生を変えた夏期講習。
お母さんは怒ってたけどっていうね。
やっぱり先生はオフレコだといろいろ教えてくれてね。
ああ、社会の役に立ちましたっていう。
そうそうそうそう。
うん。そうね。
いや
困った時は秘書になすりつけろっていうのも教えてもらいましたっていう。いう話にならないことを祈りたいですね。うん。
いや、本当に。だから、まあ、なんでしょう。昔で言う社会的な偉い人っていうのは、もう、揺らいでますからね、基本的に、ね。
そうですね。憧れの職業にならないじゃないですか、今。
ないよね。汚いよ ね。
1位政治家、2位警察官みたいになってるわけがないからさ。
これ、逆ランキングでしょみたいになっちゃうもんね。
そうそう。下からこう、3K の職場でしょみたいな話になってると、もうちょっと立ち行かないですよね。
こりゃ国として立ち行かないからね。
そうですね。
やっぱり魅力的にしなきゃダメだよね。
ね。だからまあちゃんと、まず警察には給料を払う。そしてノルマ偏重主義をやめる。うん。そして何でもかんでも秘書のせいにしない。
そうそうそう。
ね。全部今行われてることですからね。うん。
いやー、これ。で、これを厳しくね、監督しようとすると、そこに賄賂が流れるっていう、
ね。ああ、そうですよね。
ベトナム風になっちゃうから、ね。うん、これはちょっとあれですね。まあ、本当にちょっとこんなに事件あったっけ昔っていうぐらいの危機感を感じてますけどね。
そう、だからまあ、モラルが低下することの大きな要因はやっぱり経済ですからね。
まあ、そうだね。潤ってれば起きなかったものっていうのが、はい、まあ、あるっちゃあるってことだよね。
そうですよ。だからトリクルダウンは幻だったってことです。
そうか。
何百億円かが万博の日傘に使われるっていう。その日傘から金が落ちてこないわけですよね。
だってあれやって儲かる人って一体誰なんだろうっていうのが今ね、どうしてもみんな疑問になっちゃってるからね。
まあでも結局さ、その工業事業やって、そっから金が流れていくのを期待するしかないわけですよ。
そうですけどね。
土建屋さんがすごい溜め込んでるだけだと困るってことですよね。いっぱい使ってくんないと。
そうですね。とりあえずまあそれは最低限してもらうとして。う
ん、はい。土建屋さんから政治家に賄賂が行って、政治家から土建屋さんに仕事が行ってって、そこの繰り返しだけだと何も潤わないってことですよね。
あ、そこでもう一気に、その、あれだね、狭い世界からお金が飛び出てこなきゃいけないから。
そうそうそう。
なんかないですかね、その、まあでもそれでいくとなんとなくそういうところで潤うのはなんかシースルーコンパニオンみたいな気持ちが出てきちゃうと。短絡的ですけど。
ああ。そうね、うん。まあでもそれでほら、地方のスーパーコンパニオンみたいなのは儲かれば。
そっからね、また経済が回れば、うん、まあそれもそれでいいじゃないかと。
例えば始まりが横島でもっていう。
始まりは関係ない。出口が重要です、
ね。そうそうそう。始まりがピンク色でもいいじゃないかっていう。
いいじゃないか。大抵ピンクから動くんですよ、世の中はと。
ああ。昔ノーパンしゃぶしゃぶってのがあってねっていうね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。